泣く子も笑う中澤先生と私 FM 豊橋犬塚篠が学ぶこと伝えることとは何かを熱く語るコーナー、熱血教えて中澤先生。このコーナーは学びたい、学ばせたい、その思いを大切にしたいアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。
アニーグローバルエデュケーション代表中澤治です。
FM 豊橋犬塚篠です。この放送は FM 豊橋、 FM トヨタの2局ネットでお届けしているコーナーです。
はい、始まりました、
はい、
熱血教えて中澤先生、
お願いします。
はい、今日、
はい、
今日というか、まあ、あの今年度、
うん、
年度でどうしても考えてしまうんですが、
そうですね、お仕事から余計にですよね、
はいはい、あの3月なんかね、年の終わりみたいな。
でもその感覚私も分かりますね。
あ、うん、だからなんかあの12月の終わりよりも3月の終わりの方が1年終わったなっていう、う
ん、しかも1月から3月ってなんかめちゃくちゃ早くないですか？なんか早く感じます。私
やっぱりいろいろやることが多いような、なんかまだあの1年スタートして、
はい、
こう目標を設定するような気分とか、うん、まあ、これから始まっていくようなことがある割には、まあ、いろんなことが結構ね起こりやすいじゃない。やっぱりそういう時期でもあるのかもしれません。
学生さんは余計にですよね。
学生さんはでも、
う
ん、
受験生のことか、
やっぱり受験生はやっぱりもう受験が一番大きいですからね、うん、でやっぱりなんとなく、新しい年の準備が入ってきますよね、
はい、制服選んだりとかね。
そうそうそう、やっぱ塾で言うと体験だったりとか、英語スクールも体験だったりとか、やっぱり多いですよね。やっぱこの3月の先週ですか、
うん、
すごかったですね。
もう始まる、そろそろやらなきゃみたいな感じですよね。
今年はですね、本当ちょっとびっくりするぐらい、
例年よりも、
例年よりもその時期に集中しました。
やっぱりその年によってなんかねあるんですかね。
そうですね、ずっとこうお越しいただいてはいたんですけど、うん、急にこうやっぱり、3週目ぐらいですか、3月のものすごい勢いで、はい、先生たちがどうしようっていうぐらい、
やっぱ口コミとかもあるんですかね。
ほとんどでも何で見られましたかって言ったら、ご紹介とか多いですね。
誰々くん、誰々ちゃんが言ってるからとか
っていうのは多いですね、うんうん、ただやっぱりでもいろいろですよ。テレビの CM 見たとか、はい、ラジオを聞いたっていうのもありますし、うんうん、チラシとか、はい、新聞折り込みとかね、入れてないんですけどね、あんまり。だけど、
そうなんですか、
はい、まあまあそのフリーペーパーとか見てたと思うんですが、そういう方結構来てましたね。
うーん、はい、いろんなところで
先生たちもどうかなりそうなぐらい、
はい、バッタバタバタバタ。
そうですね、やっぱりこうなんかやっぱりこう年の瀬に近い感じっていうのがありますかね、私たちもね、はい。まあちょっとしばらく経ちまして、
はい、
まあこれで1年は終わってないですが、年度末を迎えますが、
うん、
どうでしょうか。3ヶ月4ヶ月ぐらいですかね。
いやなんかね、もう、
うん、
2018年になってもう3ヶ月経って、
はい、
2018年の4分の1が終わっちゃったって思うと、
うん、
なんかめちゃくちゃ早かったなっていう感じしますね。
あ、そういう感じで思うとね、
はい、
4分の1、
うん、って思うとなんかあっという間ですよね。
まあ、放送をね、新しくこう、
はい、
リニューアルしてからも本当にあっという間で、
そうですね、5ヶ月ですか、
はい、5ヶ月ですね、
うん、
だからやっぱり日々こう毎週あるんで余計ね、
はい、
私たちだとは来週来週と思うから、
うん、
タームがこう決まってるんで、結構次の週ってすぐ来ちゃうんですよね。
そうですね、1週間って早いですもんね、うん、
早いですね、
うん、
だから決まって必ずそこに行って何かするって決めてると、やっぱりこう忙しいのって、感じやすくなるのかなと思うんですね。特に自分もそこに別の予定がこう入ってくるじゃないですか。
そう、前先生 のスケジュールのなんか埋まり具合みたいなの見せてもらったら、
は
い、
うん、
全部なんか1日3件ぐらい入っててわー、これはすごいな。
まあまあ確かに、慣れてないとこなせないかもしれないですね、
うん、もうチェックチェックですね。
そうですね、うん、で自分もそうなんですけど、結構今動くことが多くて、
はい、
いろんなちょっと全国的にいろんなことを手伝いさせてもらってる分ですね、教室にも当然いるんですけど、ただ出てることも結構多くて移動が結構多いので、
うーん、
結構あの時間も移動時間使われちゃうんですよね。
あ、まあ新幹線とか乗ってたらなんかお仕事とかできるかもしれないですけど、うん、運転してたらね。
そう、運転もそうですし、うん、南西公社一番遠いところ2時間ぐらいかかっちゃいますから。
わ、
はい、例えば大阪まで行くのとか東京行くのも1時間半とかで行けちゃうんで、はい、それ考えると結構うちの公社遠いかなって。
あ、逆に新幹線で行けるようなところの方がなんか近い感じしたりしますよね、うん、
途中でやっぱりし、電車だとね、うん、お仕事できたりとかするんで、結構あと新しい土地って結構こう新鮮なんで、
はい、
なんか東京あと豊橋名古屋間とかは、うん、なんか結構長いんだと思うんですけど、はい、なんか東京千葉とかってあんまり行き慣れてないとこだと、うんうん、結構短く、
あ、
なんとなく感じます。
あと自分もなんか注意しません、超えないように、
うん、そうそうそう、
乗り過ごさないようにめちゃくちゃ注意しますよね。やっぱり
気をつけますよね、
うん、
はい、この前もちょっと朝大阪からですね東京行ってから千葉に行って、
大阪から東京って結構遠いですよね。
でそこからまた日帰りだったんです
けど、うん、お疲れ様です
だったんですけど、やっぱり移動は多いんですが、まあ、そんなに距離感じないですね。全部が初めての電車だったんで、
ああ、
はい、
だからワクワク感というか
間違えちゃいけないっていうか、
うんうんうん、
間違えずに乗らなきゃいけない、
あと新鮮さもあるし、
う
ん、
そうするとやっぱ時間そんなに長いなって感じないですよね。
あ、でもちょっとその感覚は分かるかも。
逆にこう豊橋田原間ぐらいを電車で行くと長いなって思うかも。よく知ってる場所だからすぐ移動したくなっちゃう、
慣れすぎてて、
うん、慣れすぎててだからやっぱり慣れてくるとやっぱ短く感じるのかもしれませんね。
あ、確かに。でも私、うん、豊橋から名古屋行くのはもうずっと通ってるので、
はい、
時間体内時計で覚えてて寝てても1時間で金山くらいでパッと起きれます、
ね、うん、ああすごいですねでもそれってよくありますよね。
はい、
体だんだん馴染んできますよね。
そう、だいぶ馴染んでます。
だから授業の時もそうですよ。
あ、そろそろかなっていう、
そろそろ何分っていうのを大体体で分かるんですよ。
おー、
喋ってると大体50分ぐらいとか、うん、あ、ここ今ちょうど1時間経ったなとか、
うんうん、
結構体感で言われて当たりますね。
ずっとやってると染みついてきますよね、そういう感覚も。
そう、同じリズムでやってるわけじゃないですよ、
うん、
違う教科だったりとか違うことやってるのに、あ、大体これぐらいでこの時間かなっていうのは分かってきます、ね、はい。だから逆に喋りすぎたりとか、
はい、
言うこと言ってないと、あ、どうしようみたいな、もうちょっと、はい、
長く
、うん、時間いるなとかって、あ、時間足りないなっていうのはすぐ分かる、はい。
塾は基本的にやっぱり次の授業もあったりするから延長とかってできないんですよね。
そうそう
ですね。
あ、だから倍速モードでやりますね、は
い、その時間内に収めないといけないんですね。
思ったよりかかっちゃった場合でもやっぱりやりきっちゃわないともう次の時間来ちゃうので
進んでいかないといけないから。
そうそうそう、だからそれはもう一緒ですよね、
はい、
だからこういう年度末でもじゃあ準備しなくて4月行っちゃったら大変じゃないですか。
大変です、それは。
皆さんもだから4月から始めるのを準備せずに4月途中にしちゃったらどうしようもないから、うん、絶対4月のことは3月にやらないと間に合わないですからね。
ちゃんと余裕を持ってやらないといけないですね。
そうそうそう、だけどやっぱり皆さん多分日々追われててなかなか新年の準備ってできないので多分3月の末がすごく
追い込まれてい
ろんな予定を詰め込むにちょうど子供さんも見えるんでね、春休みとかね、うん、だから多分皆さん来られたのかなと思って、
うん、ちょうど落ち着いてとかね。
そうですね、うん、なのでまあ今年はちょっとあっという間に過ぎてしまってもうちょっとこういろんなものをね皆さんにこうお伝えしながら、はい、じっくりこう行きたいなと思ってるんですけど、なんせこう速さを感じてしまうような、
うん、本当に。
はい、なので来年以降はどうですか。来年4月迎えるにあたり、はい、
そうですね、私4月2日が誕生日なんですけど、
お、
あ、もうなんか25かって思うとなんか実感がなくて、
あ、25歳なんですね。
25歳になるんですよ。
あ、
でもなんか、はい、
懐かしい響きですね。
懐かしいですか、
はい、
なんでまあ年度が変わるので、はい、まあ、より一層気を引き締めて、
うん、
時間無駄にしないようにしたいなっていうのを。
25歳って本当多分こう、ね、大人になっていく、まあ、本当にいい時期ですよね。
いい時期ですか。
いろんなことをこう、うん、分かってくる、
うんうん、
そしてこう新しいものを吸収しやすい、うん、非常にこう伸びる年じゃないですか。
あ、なんか今授業受けてるみたいな気分でした
自分の25は本当に思い返すと塾ばっかりだったんで、
あ、
はい、塾始めて多分3年目かな、
うん、22歳の時にも塾
だから23ですから23、24、20、そうですね、はい、3年目で1年目2年目はほとんどそんなにあの皆さん来てもらってないので、はい、その時3年目が一番多分塾生が多かったんで、はい、その時そうですね、あの8畳一間12店員でやってたんで、そう全然そんなもう普通にこう、ま、その日その日授業するの手一杯だった。ああでもまああの頃忙しかったんで、うん、まあ今こういう形でできてるのかなと、うんうん、思ってますんで。
ああすごい、やっぱ続けることも大事ですね。
そうですね、うん、でもその25歳とか、まあ、その年齢とかはともかくとしても、でも本当にその若い頃のその、まあ高校からこう上がって大学行ってとか、まあ働かれてとかっていう、うん、そのタームの中で、まあ、ちょうどそのぐらい年代ってすごい僕伸びる時期だと思う。
伸びる時期、伸びるか伸びないかは自分次第。
まあでも伸びるんです、う
ん、伸びるんですか。
日々すでにプラスなんで、
ほー、
まあ、僕はよく子供さんに言うんですけど、マイナスになることはないんですよ、うん、だってマイナスっていう概念は絶対生きていく以上ないじゃないですか。日々必ず積み重ねることは起こるわけだから、
うん、
はい、
あすごい、今日かなりなんか前向きになれる。
だから昨日やったこと自体と今日やったことが同じって言っても、うん、流れてる時間時は違うわけで、
うん、
噛み締めてるものも多分その日々何秒後かは違うわけですよ。その時は成長した自分が感じてるわけで、
はい、
だからそれはもう変わらないってことは僕はないと思うんで、
どこかちょっとでも成長して、
はい、何かしらは絶対に得てますよね。だって積み重ねてます、はい、うん、同じ朝は二度と来ないんですよ本当は、うんうん、同じように見えてるだけです、
はい、
はい、
いやすごい、今日なんか人生の教えみたいな感じでなので前向きに頑張れそう。
そうだから常に皆さんは少なからずあの半歩でも一歩でも何かしらの成長を積み重ねてらっしゃると思ってるので、うん、だからやっぱり4月